こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様お元気でしょうか。尾崎和夫です。9月も半ば、そろそろ草むらからは涼しげな虫の音が聞こえているのでしょうか。季節は秋へと衣替えを始めていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、荒川より子です。埼玉県深谷市の野口実さんから畑に植えられたゴーヤーの苗がどんどん伸びて黄色い小さい花をつけたというお便りをいただいていましたが、この夏にはすっかり成長したゴーヤーで立派な緑のカーテンができて夏の日差しを遮ってくれたでしょうね。
そういえば私も南国の花ブーゲンビリアの苗を裏庭に植えたところ、可憐なピンクの花を3輪開いて見せてくれました。これからの成長が楽しみです。さあ、それでは今月のお便り交換の時間を早速始めてまいりましょう。
今日はまずロシア大陸から届いた受信レポートです。こんにちは、私の名前はイゴール・コルケ、モスクワ出身でラジオが大好きです。今私は両親と休暇中でウランウデシに来ています。ここは今雨がよく降っていますが、オーストラリアからの HCJB のラジオ番組がよく入ってきましたので受信報告書をお送りします。8月1日の放送で周波数は 15.565MHz です。信号強度は中程度でしたが、聴取状態は問題ありません。10メートルのワイヤーアンテナを備えたテクサン PL880 を使用して受信しました。受信確認の上 QSL カードを送ってください。イゴルさん、受信レポートありがとうございました。短波は世界を駆け巡っていることがよくわかります。ベリカードはすぐにお送りさせていただきます。今年は新型コロナウイルスの感染が収まらず、東京オリンピックが開催が延期になりましたが、もし開催されていたら、今頃はパラリンピックでの各国選手たちの活躍ぶりも見られたのですが、残念です。さて、全盲の折り紙作家、加瀬三郎さんが世界を駆け巡って活躍される物語、折り紙の歌の放送が始まりました。その番組に対する感想が多く寄せられましたので、まずご紹介しましょう。三重県鈴鹿市の尾崎悟さんからのお便りです。加瀬三郎さんの死ぬ気で努力されたその生き様には感動を抑えきれませんでした。まさに他人の喜びは自分への喜びであり、そうした与える心が世界を一つにする原動力であり、愛と平和への願いを推進することができる。この信念とともに平和の神が乗り移ったような素晴らしい旅の記録です。毎回うなずきながら聞かせてもらっています。次は奈良県奈良市の松井博之さんのお便りです。 盲目の折り紙作家の加瀬三郎さんの番組第2回目は、折り紙を教えながらの旅ということで、海外に飛び出したお話でした。加瀬さんにとって折り紙はパスポートであり、折り紙さえあればどこへでも行けるということですね。そのようなパスポートを持っておられることは素晴らしいことです。言葉は通じなくても折り紙で通じ合うことができる。人種も言葉を超えるものなのだと思います。私たち BCL も考えるとまさしくパスポートがなくても電波に乗って世界中どこにでも行けるので、そういう意味では BCL という趣味も素晴らしいことだと再確認させられました。兵庫県の矢倉哲也さんのお便りです。加瀬さんの盲目の折り紙人生について第2回目を興味深く拝聴しました。教える側と教わる側の連帯感が生まれるというところが印象的でした。目が見えなくても折り紙を通して通じ合えるものがあるということは素晴らしいことだと思いました。人間はいろいろな方法での意思表示ができますが、折り紙による心の交換も素晴らしいことであることがよくわかりました。これからの番組が楽しみです。
中学生の愛媛県松山市の矢野幸太郎さんも折り紙の歌を楽しく聴いておられます。目が不自由な中、田島さんとの二人三脚で外国を回って子供たちに折り紙を教えてこられたとのこと、驚いています。これは本当にすごいことだと思いました。滋賀県栗東市の井上幸男さんもご自分で折り紙をしておられます。加瀬さんの活躍ぶりには感心される一方で、4、5年前から折り鶴を何匹もつなげて折れる連鶴作りにハマっておられます。そのお便りをご紹介します。在宅時間が多くなっているので久しぶりにまた折り始めたところです。先月図書館で折り紙の歌の本を貸し出してもらって読んでいたら、なんとその中でアンデスを越えての話が出てきたのでびっくりしました。エクアドルにも行かれたのですね。現在私は折り紙をフェルトシートなど紙以外のいろいろな材料を使って作品を作ることに挑戦しているところです。井上さんの新しい作品、大いに期待しています。香川県高松市の宇治部照彦さんからのお便りです。目が不自由な中で一生懸命に折り紙を覚えられ、それを今度は教えるために外へ飛び出し、ベトナム難民の子どもたちのためにも折り紙教室を開いておられる様子、よくわかりました。最初の子どもたちの戸惑いや緊張の様子、ベトナム語を通訳する人の汗だくの様子、そのうち徐々にお互いの心が開かれて、子どもたちの笑い声で賑やかになる様子などが、ラジオを通してありありと目の前に浮かびました。カリブ海の島、キューバでもハローフォックスの折り方を教えている様子が放送されましたが、これも本当にすごいことですね。目が不自由であるにもかかわらず、言語も文化も違う国に出かけて折り紙を教えるなど到底普通ではできないことです。視覚障害でありながらそれができることに感動をさせられました。心の触れ合いで全ての障害を乗り越えて通じ合う場が作られることが分かりました。朝から心温まる、また勇気づけられる番組を聞かせていただきありがとうございました。子どもたちが大喜びをしていたハローフォックスも、私が自分で折れるようになりたいと思っております。 続いて大阪市の柏木正夫さんにいただいたお便りをお読みします。折り紙の歌第2回を聞きながら、ベトナムの人やキューバの人など言葉が違うので、通訳を通じての折り紙教室、さぞ大変だったことだろうと思います。その中で折り紙で会話をする加瀬さんには感動しました。はじめ目が見えないということで折り紙作家への弟子入りを断られたのに、それをむしろ踏み台として自分自身の精一杯の努力で折り紙というツールを身につける、これもまた教えられました。加瀬さんならではの強い精神力には頭が下がります。
ではここからは南米ふれあいの旅を聞かれてのご感想を紹介させていただきます。まず新潟県柴田市の新田健二さんからのお便りです。南米ふれあいの旅のボリビア編を聞きましたが、広い南米大陸に日本人が移住者として移り住み、日本文化とは全く離された中で、日本語放送アンデスの声がいかに日系移住者の皆さんにとって必要なメディアであったかということがしみじみと伝わってきました。お話を聞きながら、移住地での開拓から始まり、現地の人たちの偏見に悩まされたりと、さまざまなご苦労を切り抜けての現在があることがよくわかりました。次は埼玉県上尾市の牧野伸さんからのお便りです。ボリビア・サンファン移住地でのお話を聞きながら、卵の中で黄身が2つある場合は不良品で、それを食べると野鳥や犬や狼に襲われて死んでしまうことや、また現地の人が知らないポンカンやスイカなどは、はじめは学生たちに食べさせて味を覚えさせてからやっと売れるようになったことなど、大変な苦労を重ねながら養鶏や柑橘類の栽培を広げていかれたのですね。開拓は大変ですね。東京都府中市の鈴木敏弘さんは次のようなお便りをくださいました。養鶏場でのインタビューは、そこがどんな場所なのかを頭で想像しながら聞かせてもらいました。バックで聞こえた鶏の鳴き声で想像はつきましたが、現地まで行って録音されるのはさぞかし大変だったでしょう。生々しい様子がよく伝わってきました。埼玉県越谷市の小林哲郎さんのお便りです。お便り交換の番組で京都の長野正和さんからのお便りが紹介されていましたが、長野さんは月刊 FB ニュースに BCL 関連のテーマで記事を連載されています。その内容もいつも平易な表現を用いて書いてくださっているので、私のような経験年数だけで技術力が未だに初心者レベルのものにも楽しめる内容となっています。これからも続けて読ませていただきたいと楽しみにしています。長野さんもきっと喜ばれることでしょう。奈良県奈良市の榎本誠一さんは、赴任先で放送が聞けた喜びを次のように記してくださいました。7月からの奈良での単身赴任が始まりました。今朝、引っ越し荷物の中から短波ラジオを取り出してダイヤルを合わせたところ、奈良でも HJB は良好に受信できました。アンテナは外には出していませんが、信号は強く雑音も少なめでした。雨続きでどんよりとした朝の空気の中で、マリンバの調べが明るい気分にさせてくれ、希望の言葉には、足を踏み出して行動に移すことの大切さを教えられました。
千葉県千葉市の尾身秀樹さんのお便りです。コロナ感染予防で在宅時間が多くなったのがチャンスとなり、私は先々月から本格的に BCL を再開することができました。 古くなった短波受信用のアンテナを新調し、受信場所を変えたところ、以前よりも受信状態が良くなりました。土日の休みには、世界各国の日本語放送を楽しんでいます。HCJB はオーストラリアからの朝の放送が良好に受信できています。さて、このところ自宅でテレワークでお仕事をしておられる方が増えているようですが、東京都立川市の工藤和子さんもその一人です。ずっと自宅でテレワークをしておられます。先日私が HJB を聞いていると、そばの妻が一緒にハムフェアへ行った時のことを覚えていて、いろいろと話し合っていました。その時に話が HCJB がリーチビヨンドに変わったことが話題に上がったのですが、その時ふと感じたことがあります。それは英語アナウンスを聞いていますと、2つの発音がよく似ているということです。似ているのでこれを選ばれたのでしょうか。さあ、こういう質問ですが、どうでしょうね。Reach Beyond HCJB。 Reach Beyond HCJB と、そういえばなんかどっか似てますよね。案外そうかもしれませんよ。ところで工藤さんご夫妻とハムフェアでお会いした時の写真を見ましたら、あの時はお嬢様の彩香ちゃんがしゃがんで座っているお父様の頭と同じ高さで写っているんですね。今は彩香ちゃんはぐーんと大きくなられたことでしょう。皆様にもまたお会いできると嬉しいです。今年のハムフェア中止になって残念でしたね。
愛媛県今治市の豊里隆さんのお便りです。サボテン日記でアリゾナもコロナ感染の影響で大変であることが分かりました。私はマリンバの調べは40年以上前、中学2年生の頃から聞いていました。受信機は自作の392バンドスーパーラジオで、キャッチできた時は感動しました。真空管ラジオの音なので、柔らかい音で桜桜のオープニングを味わい深く聞いていました。私は希望の言葉のオープニングの希望は失望に終わることはありませんという言葉が好きで、いつも励まされています。次は北海道札幌市の吉田光三さんのお便りです。恥ずかしながら約40年ぶりの BCL 再開の地震報告となります。コロナウイルス自粛中、ネットで以前使用していたソニーの受信機を見つけました。海外日本語放送が縮小されている昨今ですが、懐かしい HCJB の存続を知り感激しています。中学生の頃を思い出しながら、この報告書を書かせていただきました。受信状態は予想以上に良く、内容はほとんど全て確認できました。吉田さん、受信報告をありがとうございました。どうぞ続けて放送をお楽しみください。大分県早見郡の矢野一郎さんのお便りです。6年前、実家の押し入れの整理中、厳重に梱包した荷物があり、開けてみると、クーガー RF2200 が出てきたのです。当時中学生だった私がアルバイトで手にしたお宝でした。実家から戻った私はすぐにインターネットで BCL を検索したところ、まだ短波放送が残っているのを知って感動しました。40年も経っているのに再び待ち受け、受信をして短波放送を聞き始めたのです。今では土日の朝の生活パターンとなっています。聞いた後はなぜかくつろいで優しい気持ちになります。当然ながら令和版 BCL マニュアルも購入済み。特に仕事で疲れた時には癒されています。矢野さん、ラジオも再び日の目を見て喜んだことでしょうね。
北海道石狩市の上田智春さんのお便りです。私も BCL 復活組の55歳です。今は北海道石狩市に住んでおりますが、貴局にお便りさせていただくのは初めてです。本日の放送を聞きながら、40年以上も前に毎週マイクロバスに乗って隣町の日曜学校に通っていた頃を懐かしく思い出しました。マイクロバスに乗って教会へ行ったものです。そこでは一緒に賛美歌を歌ったり、牧師の先生のお話を聞いていました。今にして思えばきっと聖書のお話だったのでしょう。聖書遊覧バスを聞いています。あの頃の懐かしい日曜学校の思い出が蘇ってくるのです。ところで、本日の水野先生のお話の中に、榎木は使命を果たしたので天国へ呼び戻されたというお話がありましたが、そのことで思い出したことがあります。それは今から5年前、私がくも膜下出血を発症した時のことです。その時私は一時心肺停止になっていました。その後、止まった心臓はもう一度動き出して意識を取り戻したのです。とその時、病院のベッドで私は妻にこう言われました。あなたはまだこの世でやらなきゃいけないことがあるんで、神様に戻されたんだからちゃんと頑張ってください。こう言って私を勇気づけてくれたのです。その時のことを今日の放送で思い出したのです。過去の自らを見つめ直しながら、新しいこれからを作っていく恩子知心、旧約聖書が教えてくれているのもこのことだったのかもしれません。旧約聖書を分かりやすく紐解いてくださっている聖書遊覧バスの番組で、これからもいろいろと教えられたいと思っております。大変なところを通ってこられたんですね。貴重な体験をご披露いただきありがとうございました。人生のピンチに学ぶことは多くありますね。そこには新しい一歩への希望と力も秘められているということなんでしょう。日々生かされていることへの感謝が、これから生き抜いていくそのエネルギーとなります。上田さんならではの素晴らしい人生へ向かって進んでいってください。さあ、それでは最後に、今日お便りをご紹介できなかった方々のお名前をご紹介させていただきます。荒川先生からお願いします。
まず北海道からです。北海道細川ひとしさん、渡辺つよしさん、宮城県白石真一さん、早坂和弘さん、福島県佐々木明彦さん、高橋豊さん、陽丸康介さん、新潟県鈴木正史さん、金子博さん、石川県茶木直之さん、群馬県小林茂彦さん、岡田博之さん、長野県高藤秀幸さん、古川秀人さん、千葉県根本博之さん、富田俊明さん、松永のぞみさん、埼玉県岩佐和彦さん、野口みのるさん、小峰みのるさん、東京都細川康文さん、細谷正夫さん、甲斐元文さん、草薙義弘さん、佐伯義則さん、宮城浩二さん、坪井俊樹さん、吉田清さん、中川峰夫さん、下里正弘さん、神奈川県大竹利道さん、水内正弘さん、河瀬和久さん、小野沢栄さん、内田和久さん、丹野秀夫さん、加藤信也さん、関本勝さん、中村隆義さん、及川和明さん、静岡県富山義弘さん、中島則弘さん、 愛知県、鈴木秀夫さん、吉江邦久さん、中島秀之さん、岐阜県、幅広樹さん。
続いて三重県です。三重県、川添光則さん、三中博明さん、京都、長野正和さん、奈良県、松井博之さん、田中陽一郎さん、山崎文久さん、兵庫県、矢倉哲也さん、立花陽三さん、岡山県、上村明夫さん、竹野匠さん、広島県、三宅秀光さん、恩塚明さん、島根県、浜村聡さん、山口県、矢吹隆さん、愛媛県、近藤新平さん、加藤元和さん、香川県、宇治部昭彦さん、亀原達也さん、福岡県、木下博道さん、関谷文則さん、土屋義信さん、岡村文人さん、長崎県、古川隼人さん、木寺美琴さん、近藤新平さん。
以上の皆さんでした。今月もお便りをありがとうございました。9月に入って少しずつ暑さも和らいでいくといいですね。季節の変わり目、皆様どうぞくれぐれも気をつけてお過ごしください。それでは次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
今月のお便り交換の時間を終わります。なお、来週末は HCJB リスナーの集い、ズームミーティング、その第2回の様子をお伝えする予定です。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に、日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは、毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。